STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は白糠アイヌ語教室の高木喜久恵さん。今日の講座はクジラの話についてお送りします。
おはようございます。アイヌ語ラジオ講座の高木喜久恵です。
おはようございます。吉田真理子です。
一緒ロレよろしくお願いいたします。
一緒ロレよろしくお願いします。今週からまた札幌のスタジオからお送りします。
はい、
今日は運動会というところも多いと思うんですけれども、
はい、
白糠も今日が多いんですか？
白糠は寒いですからね、
ええ、
中頃になるんですよ。6月の
中旬頃、
はい、
あ、そうですか、
ええ、
高木さんもお子さんが小さい時には、はい、お弁当作って、
はい、
運動会楽しみにしてたんじゃないですか？
はい、前の日からですね、明日は何を作ろうかなっていう材料をいろいろ用意して、
ええ、
運動会に間に合うように夜のうちにもう作っておくんですよ。で、朝も場所を取りに忙しいんですよね、
うん、
それで妹たちと一緒に分担を決めて場所取りに行くんです、
ええ、並ぶんですか朝？
並ぶっていうかもう先に行ってね、
ええ、
敷くものを敷いちゃって、
ええ、
そこで一人晩杯してるんですよそういうふうにして運動会にね、もう朝から大人が運動会ですよ
じゃあもしかしたら今朝も場所取りとか、
ええ、
それからあとお弁当作りで忙しいっていう方も ね大勢いらっしゃるんじゃないでしょうか。
そうですね、お母さんはみんな忙しいと思います
お子さんの活躍する姿ね、一生懸命皆さん応援してくださいね。
そうですね。
じゃあ高木さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日は第10回クジラの話です。
今日のポイント、伝説の中に出てくるクジラ。
それでは本文を読んでいきましょう。テーダ、アッケシネワシラリカウトゥッタ、トゥミアンハウエネ、トゥワントゥイタクオッタ、フンペヤンアリアイエイタクアンドゥエネ。次は本文を文節区切りに読んでいきましょう。吉田さん、後について読んでくださいね。
はい、
テーダ、
テーダ、
アッケシネワシラリカウトゥッタ、
アッケシネワシラリカウトゥッタ、
トゥミアンハウエネ、
トゥミアンハウエネ、
トゥワントゥイタクオッタ、
トゥワントゥイタクオッタ、
フンペヤンアリアイエイタクアンドゥエネ、
フンペヤンアリアイエイタクアンドゥエネ。
では本文を文節ごとに解釈していきます。テーダ、
テーダ、
昔ですね。アッケシネワシラリカウトゥッタ、
アッケシネワシラリカウトゥッタ。
アッケシは、アッケシの町のことですね。ネワは、何々と何々の間のとで、
はい、
シラリカは、シラヌカと言います。で、ウトゥッタは、何々の間でということになりまして、アッケシネワシラリカウトゥッタで、アッケシとシラヌカの間でとなります。トゥミアンハウエネ、
トゥミアンハウエネ。
トゥミは戦のことですね。アンは何々があった、ハウエネでようです。トゥミアンハウエネで戦があったようですと言います。次はトゥワントゥイタクオッタ、
トゥワントゥイタクオッタ。
トゥワンはその、白糠地方でトゥアンと言いますけれど、他の地区ではトアンと言います。
トアン、
はい、トアンですね。トゥイッタは物語ですね。オッタは オロタで何々の中に、で、音がつながってオッタになりますね。前にもやりましたね。それで、トゥアントゥイタクオッタで、その物語の中に、になります。フンペヤンアリアエイタクアンルエネ。
フンペヤンアリアエイタクアンルエネ。
フンペヤンで、フンペはクジラが。ヤンは陸に上がったぞと言います。アリは何々との意味で、アイエ、ユー。イタックは言葉。アンルエネで、あります、になります。フンペヤン、アリアイエイタック、アンルエネで、クジラが陸に上がったぞという言葉があります。ということになります。本文を日本語で全文通して読んでみましょう。昔、厚岸と白糠の間で戦があったようです。その物語の中に、クジラが陸に上がったぞという言葉があります。ということになります。昔、遠い昔、白糠アイヌと厚岸アイヌはお互いに力があったんですね。その持っている財宝の奪い合いで戦いがあったのです。
はい、
白糠勢が乙部の茶師に立てこもりまして、厚岸勢は攻めにあぐんでいました。とても手こずっていたんですね。ついに厚岸勢は一策を案じ、夜中に砂で浜辺にクジラの形を作り、その上にね、魚を置いといたんです。魚の油を巻いて、よりクジラに見せかけて、その影に軍隊が隠れていたんですね。夜が明けると、たくさんのカラスが魚の匂いに群れ集まってきて、騒いでいました。白糠勢はこれを見て、よりクジラだと思って、武器も持たずに茶師を飛び出していったんですね。そこを厚岸勢に撃たれて散々な目にあったと言われてます。そういう伝説があるんです。
戦いの最中なのに、
はい、
そのクジラの香りがしてきたからって出て行ってしまうっていうのはなんでだろうと思うんですけれども。
その時は知らぬか、もう戦いが長引いてて、もう食料もだんだん底をついてきてたんですよ。それでね、昔から白糠にはよりクジラっていうのがあったんですよね。それでもうその匂いで、クジラだってもう何も考えずに飛び出してったと思うんです。
敵に思うツボだったわけです。
そうなんですよね。それで厚岸勢に散々打ちのめされてしまったんですよね。それでですね、吉田さん、もう一つね、白糠にはクジラについての伝説があるんです。それがフンベリムセとなっているんですよ。
フンベリムセ。
そう。フンベリムセというのは歌がですね、クワクワクワクワクワクワクワクワタンタピシタフンペヤンナっていう歌から入ってって、カラスの鳴き声から始まります。
最初の掛け声みたいのはカラスの鳴き声なんですね。
そうなんです。クワクワって鳴くのはカラスの鳴き声なんです。その伝説はと言いますと、フンベリムセは海岸に上がったクジラを解体するところの話を踊りにしたものです。白糠文化保存会の人たちは、白糠のフンベリムセをメインとして行事があるたびにいつもこの踊りを踊っています。
高木さんも踊られることはあるんですか？
はい、私も歌ったり踊ったりしますよ。フンベリムセの由来はこのような言い伝えが残されています。昔何も取れなくなってコタンは上に苦しんでいました。そんな時パシクル、カラスが良いことも悪いことも教えてくれるんですが、カラスの鳴き声に導かれて沼のところに行ったら、その沼の浜辺の方に大きなクジラが寄り上がっていました。コタンの人たちはおののおののと言って喜びました。 おののは嬉しいときに、
おののが嬉しいですね。
そうですね。それでアイヌはクジラが浜辺に寄り上がると、神様が油や肉をいっぱい詰め込んだプーを持ってきたと言います。
プー
は蔵のことですね。
プーは
プープ
ープ
ー、あ、それは蔵のことを言います。はい、そのプーをコタに送ってくれたと喜ぶんです。コタの人たちはさあ、マキリ、マキリって小型なんですね、
はい、
カゴ、サラニップや小さな砥石を持って油や肉を取りに出かけます。どうやらたくさんの贈り物を持って帰ることができたコタンの人たちは、これで生き延びることができました。その時のことを祝ってフンベリムスができたと言われています。感謝の気持ちで作った踊りですね。
その大きなクジラを、
はい、
こうコタンみんなで分けるっていう形なんですか。そうですね、
みんなもコタン中の人みんなで分けて食べます。もちろんカラスにもちゃんとお酢を分けしてきますよ。それが2つ目のフンベの伝説になっています。
今日の一言、フンペヤン、
クジラが陸に上がることを言います。クジラが波に打ち寄せられて陸に上がることをよりクジラと言います。フンペヤン、クジラが丘に上がったぞというコタンは騒然となり、人々は血相を変えて海岸に駆けつけるのです。クジラの肉と油はコタンの人たちにとってかけがえのない大切な食料となったのです。
高木さん、
はい、
クジラの肉や油はどんな風にこう使ったんですか、食べたんでしょうか。
肉はですね、おはうにも入れたし、おはうっていうのはあの汁物ですよね、
はい、
それと燻製にもして、今でいうベーコンのようにして食べたと思うんです。それであの油はですね、ラッチャコに使ったんですよ。
ラッチャコ、
ラッチャコは明かりですね、明かり取りです、そのようにして肉も油も全部使いましたね。
じゃあほとんど余すところなく、
はい、
皆さんでこういろんなことに使ったわけなんですね。
そうですね。またクジラのひげは楽器の飾りに使われたし、筋は弓の糸に加工したと言われています。
じゃあアイヌの人たちにとってはもうよりクジラというのは、あの生活にはよりクジラもなくてはならないと言いますか。
そうですね、
もう村中あげて歓迎するもの、恵みと言いますか、そういったものだったんでしょうか。
それはもう本当にプーがそのまま送られてきたっていうことになりますね。今日の一言、フンベヤン、クジラが陸に上がるでした。それではお時間になりましたね。またこのアイヌ語ラジオ講座にお付き合いくださいね。来週は第11回鮭を取るです。
いや、偉いけれありがとうございました。
ついうぬからんろ、またお会いしましょう。